ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は、本日より上級研究員を拝命いたしました永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごにょごにょになっちゃった。何その上級いいなそれ。
はい、上級研究員ということで、
まあ
ですね、うん、前回皆さんにもお伝えした通り、
うん、
ダイエット研究所研究室の方が、
はい、
実はもうオープンしておりまして、
うん、
研究員に志願してくださった皆様がいろいろともうすでに活発に動いてくださっているんですが、
はい。
まあ、ちょっと一応僕皆さんにいろいろなことをご提案させていただく立場として、
うん、
横並びよりも一個ポンと上がった方がお話が進めやすいんじゃないかと思って、
うん、
30秒前に決めてみました。
うん、上級研究、あ、そうか。でももう所長さんじゃないの？
あれですよね、所長さんっていうのはほら多分、
うん、
研究所が存在するためにやりくりをする人が多分おそらく所長さんだと思うんですよ。
ああ、そうなんだ。
ほら例えばね、科学忍者隊ガッチャマンでも南部博士は最初ただの博士だったけれども、自分で研究所を移してからは所長になったんですよ。まあ詳しくは皆さん動画のどこかで見つけていただくか、ウィキペディアの方で確認していただいて、科学忍者隊ガッチャマン。ガッチャマンはガッチャマン1号だけでございます。
あ、そうなの？
そうなんですよ。あれは1号、うん、大足の剣だけがガッチャマンなんですよ。他はガッチャマンって言ってないんです。
そうなんだ。はい、アヒルのお姉ちゃんは？
あれ、白鳥ですよね。
あ、アヒルじゃないのか。
はい。そうそう、みんな科学忍者隊の隊員だけれども、うん、ガッチャマンって呼ばれているのは、1号だけなんですよ。
うん、そうなのか。
実は、ベルクカッツェっていう、まあ、敵役がいるんですけれども、うん、その敵役も、己ガッチャマンって言ってるのは、
うん、
ガッチャマン1号に対して、まあ、1号っていうかね、科学忍者隊1号に対して。
それは気づかんかった。じゃあ、他の4人に対して、ガッチャマンとは言わないの？
まあ、あんまり触れてないっていうのもありますけどね。
ガッチャマンたちとかいう表現はなかったのかね。
まあ、そうですね。科学忍者隊目って言ってたりとかしますよね。
ああ、そうかそうかそうか。科学忍者隊の隊員だけど、ガッチャマンではないってことか。
そうなんですよ。ガッチャマンっていうのは、科学忍者隊の1号のみということで。
じゃあ、永井さんはガッチャマンなわけですね。
でも、ガッチャマン研究員の皆さんかなと思ったんで、そうそうそう、そうするとほら僕現場出るわけじゃないじゃないですか。そうなると多分皆さんが科学忍者隊というかダイエット忍者隊なのかなっていう。あ、
ガッチャマンいっぱいいますね。そうすると、
はい、結構な数14号ぐらいまで今、
うん、
まあでも忍者隊ですからいっぱいいることはね、間違ってないですもんね、
う
ん、
まあそうですね。まあ忍者隊かどうかはあれですから。ちょっとまあ、先週ちょっとね、まだお二人ほどなんて、いうことで配信しておりますが、収録した、もうその日だか翌日には、
はい、
登録の、招待状を送ってくださいってメールがすぐ来ておりましたので、
そうですね、ファンレターのように殺到しましたね。
っていうことなので、先週収録した時点ではまだだったんですが、まあ、収録直後に、全員集合なりまして、
はい、
各チームもう研究テーマいろいろと、ディスカッションしてもらいながら決めていただいたので、
はい、
今週はもう研究室大紹介ということで、
はい、
始めていきます。
はい、
始めていきますとか言いながらですね、今週私が なかなかハードな1週間となりまして、
忙しかったみたいですね。
そう、ちょっとね、新たなお仕事を しないとっていうことで、ちょうど今週の初めからやって、はい、まあこれまでのこともやりながらだったのでプラスアルファになっちゃったので、ただまあシーズンオフということもあって何かしとかないとまずいなっていうので始めたんですけど、
そう、だって、ものの 2,3 時間ぐらいしか寝ないで仕事に出るっていう、
そう、もうそれ新しい方だけに絞っちゃえばまあ早く寝ればいいんですけど、
はい、
新しく始めたプラスその今までのことをと思ってたん でなおかつね、初日とかってほら、いろんな説明とかディスカッションじゃないけどさ、そんなのがあって
ありますね、
まあ定時そこそこで終わるみたいなもんだと思ってたんですよ、
はい、
何のこったない、もう初日からガンガンな感じだったので、その後予定した作業とかが遅くなってからやり、でも次の日そこの仕事には関係のないことなので普通に行かなくてはいけなく、
まあそうですね、
ちょっと社会人かも俺って思い始めましたよ。
あ、本当ですか。ツイッターをやってらっしゃって半助さんフォローしている方は、うん、多分様子がご覧いただけると思うんですけども、半助さんがまるでね、外国から来て片言だけ覚えた日本人みたいな感じで片言だけツイートしていく中に、
うん、
自動車のシフトレバーの写真を上げたりじゃないですか。だからあれが何回か上がってたのを僕も見たので、うん、あ、これはなんか非合法的なものをポーターする仕事なのかなって勝手に思ってたんですね。
そう、なんかトランスポーターだっけ。
そうです、そうです。だから、ものすごい車から炎を吹いちゃったりとか、武器が出たりとかするもので、ものすごく、イリーガルなものを運ぶお仕事を始めたんだなと思ってたんです。そうすると睡眠時間が短いことも納得できるし。
いや、そんなハードなことはしてないんですけどね。まあちょっと、時間が今までとガラッと変わり、6時前に毎日起きて、で今までの通り3時とか4時に寝るみたいな形だったので、
完全にね、絶頂で売れているアイドルみたいな感じのスケジュールになってきてますよね。
だけどね、忙しい時ほど食わなきゃいけないなっていうのがよく分かった1週間でしたね。
ああ、まあっていうか、忙しい時ほど手早くエネルギーになるものを求めちゃうから、
うん、
結局食べることとかにものすごくやっぱり意識が持っていかれるのもありますしね。
なんかね、ここのとこそんな話はちょっと何回か永井さんからも話をしてもらったりしてたんですが、まさしくそのダメな方向にどんどん行っちゃってですね、朝は王様って前にお話ししてたことがあったんですが、
はい、
とりあえず今はいいよね、いっぱい食ってもとか思って朝ガッといろんなもん食うんですけど、それも移動しながらとかなので、パンだとかおにぎりだとかじゃないですか。
もういわゆる詰め込むものってことですね。
そうそうそう。で、まあ、
素早く詰め込んでっていう感じで。
で、行くぞ、やるぞってな、パワーをつけていくんですけど、そっからがね、なんかすげえハードでね。
まあね、時間の速さからしてもそうだし、慣れないっていうことからしてもそうだし。
車もいっぱい乗ってるんですか。今回電車いっぱい乗ってね。
ああ、電車も乗ってましたね。だからやっぱり完全にイリーガルなものを運んでいろいろな交通手段を駆使して巻くっていう。
もう結構電車乗りましたよ。一日
新鮮じゃないですか。でも
え、
新鮮じゃないですか。なかなかほら、普段半助さんそんなにたくさん電車に乗ることも、
うん、最初だからね、すごい新鮮だったんだけど、でもね、実際移動する間にもこういろいろ しとかなきゃいけないことがあったりとかで、
はい、
座れてラッキーとか言うんじゃなくて、ちょっと意地でも座んないと作業ができないから。
ああ、そうかそうか。
で、手早く済まして立つとかそんな感じ、とりあえず一回座らしてみたいななんかそんな感じで、もう毎日世話しないというか、いや、なんか落ち着かないなっていう感じがして、 って書いて
ある。まあ、それだけね、移動手段をいろいろとね、複数一日の中で使うだけでも結構ね、感覚が変わりますよね。
うん、なんかね、階段の上り下りとかで、ごめん、今週はこれを運動の代わりにさせてって思いながら、階段走ったり。
あ、じゃあエスカレーターはそこでは使わなかったんですね。
あ、なるべく使わないように。
お、偉い。
ここで動いとかないと動く時間ないやとか思って、もう初日でもうそこら辺が見えてきたので、いや、これ帰ったら残りの時間でやらなきゃいけない仕事があれとあれでとか考えると、いや、もう絶対外になんか行けないとか思ってですね。走る走る。で、なおかつね、今週一回マラソンしました。
え？
マラソンというか、まあ、とある場所に、まあ、物を運びまして。
やっぱりイリーガルな感じ。すごいたっぷりする。
すごい田舎なのね。
はい。
周り田んぼしかないようなところに、ポツンとあるところに、とある物を運びまして、でそこから、移動する手段がバスしかないんですよ。しかも路線バスではなく、はい、いわゆる送迎バス的なものがあるんですが、
はい、
その日の最終便が発車する15分前ぐらいかな、その物を届けて、手続きやらなんやらいろいろして解放されて、そこを出れたのがそのぐらいだったんですよ。ただ3キロぐらいバス停留所というかまであって、いろんな手段を駆使して、その一緒に動いてたわけじゃないんですけど、はい、たまたまそこで同じ仕事をしている人が先行してて、もうバス停にいると言われたので、そのバス停と駅の中間なんですよ。要は自分が解放されたのが。
はいはいはい。
で、そこからね、駅までがね、バスに乗って20分ぐらいあるの。なので、歩いたらなんぼかかるのよみたいな世界なんですよ。都内の20分じゃないんで、田舎の20分なので。
わ、結構、距離ありますね。
そう。なので、これ歩いていける距離じゃないし、なおかつ、電車もそうするとやばくなってきちゃうかなって、もし歩きだったらね。
はい。
で、これはまずいと。で、連絡がうまく取れたので、途中、そのバス通りに出て、遡るように行くから、バス見つけたら手あげるから止まってくれってお願いしてもらったんだけど、はい、その送迎バスなの、路線バスとかじゃないので、
はい、
まあ路線バスもダメなのかもしれないけど、要は停留所以外っていうの、要はそこの発着する場所と駅以外では降りもできないし乗せもできない
っていう、うん、っていうことですね。出発点から目的地までは止まらないってお話なんですね。
そうそうそう。まずいなと思って、もう3キロマラソンしましたね。だから今回走って、なんかしかもだから田んぼの中を抜けてとか道じゃないとこを走りよ、ギリバス停に着いた時に、間もなく出発しますみたいな運転手さんが言ってるような状態、もうぜいぜいハーハーで来まして、まあ、電車も その頃最終が近づいているような感じだったので、もう駅乗り換えも3回とか4回なんですよ。
もう
全部階段走りましたからね。もうなんか電車乗るたびにぜいぜい言ってて、なんだこいつらっていう白い目で見られてっていう一日があり、
もうね、完全に反社会的なものを運搬している匂いがプンプンしている。
いや、法には、触れていないというか、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。捕まるようなことはないはずです。
まあでも普段ね、車の移動がメインの方が、
うん、
電車っていうだけでもね、うん、ちょっと違和感っていうか不便さは多少なりともあるじゃないですか。
もうね、わかんないのね。もうだから iPhone が手放せない。
ああ、そうなりますね。
ここ行ってって言われて、こう、事前に調べはするんだけど、 今までだったら車だから、まあ、ナビにピピってセットして、まあ、とりあえず向かえばいいやなんですが、はい、まあ、車で移動はいいんですけど、そこから電車で帰ってこいとか、電車で行って、あとは車だったりとか、なんかそのパターンなんですけど、みたいな。
まあね、だって半助さん普段やっぱり車での移動がほとんどだから、うん、いわゆるナビゲーション系のアプリもそんなには入ってないわけじゃないですか。
そうそうそう。だからiPhone の普通のマップのナビゲーションって、まあ結構できてはいるんだけど、車のナビとはやっぱ違っていまいちだね。
歩いたりとかで使うと、ちょっと微妙な精度にはなりますよね。う
ん、なんかね、何回かやられた感じがあってね。ちょっと。
わかります、わかります。
あ、こんなもんだったんだ、iPhone のナビって、とか思って。意外と助かることもあるんだけど、意外と、やらかしてくれることもあったりとか。でも、だから、電車もさ、乗り換え案内みたいなので、ここからここってやって、バー出るじゃないですか。
はい。
その通り行きゃいいんだけど、パッと見たときに、駅名とあれがイメージできないのね、知らないから。
はい、わかります、わかります。土地勘がないと、だからある程度そこのことを感覚的にでも理解できてないと、
うん、
まず一回そこの情報入れるっていうところから始めないといけないから、
うん、
わけがわかんない感じになっちゃうんですね、ふわっとした。
そうそうそう、なんかね、どこそこ駅まで何分、どこそこ駅から乗り換えで何分とかってゆっくり出てきて、はい、まあそれで全くこう何もないような感じではないので、それがあるからなんとかなってるはいるんですが、まあわかんない。もう切符買うのもドキドキもんですもん。
わかります、わかります。
いくら買えばいいのよ、
とてもよくわかります
っていうね。なんかそんな1週間を過ごし、ヘロヘロな状態なんでございますが、でそれでこの研究所もね、その月曜日ぐらいまではこうチェック、皆さんの書かれてるやつとかチェックとかしていたんですが、もう火曜日ぐらいから全然見れてなく、はい、今日収録前に少し時間取って一通り目を通していたんですが、
はい、
まあなんかいきなり活発に意見が交わされていて、
はい、
読むのが大変とか思いながら、
皆さんね、当然ね、面識もお持ちではない中で、
うん、
完全にこちらの独断でチームの方も決めさせていただいているにもかかわらず、
うん、
非常にチームワークを発揮なさってですね、
うん、
ものすごく、だからね、最初使い方がわからないようなんていう意見を出されてた方も2日3日するうちに、
うん、
もうぐいぐい使いこなすっていう形になっていて、
うんうんうん、
あ、だからやっぱり皆さんさすがだなって思いながら、
うん、楽しそうよね。
はい、すごく
いいなぁとか。ちょっとチームハンスケも作りたいなとか思い始めて。
もう肝心だから AKB の運営と同じシステムですよね。A と K と B 作っといた後、チーム4とか作り出すとか、そんな感じですよね。
あれそうなの ?4 とかあるの、
あるんですよ。今もう結構細分化されてね、最近だといわゆる大組閣って言うと、他に SKE とか
MHKT
とか HKT とか JKT、ジャカルタとか、
うんうん、
あと上海だからなんだ ?SNH とかか。とか、もういろんなグループ、あとその AKB のライバルグループで、
うん、
乃木坂46っていうグループを言ってたんですけれども、はいはいはい、そこをみんななんかシャッフルして、
うん、
いろんなメンバーを入れ替えたりとかをしたっていうのをヤフーニュースで見ました。なんかその中でエースだったり、いわゆる押されている勢いのすごい高いメンバーの方が、
うん、
全然違うグループと兼任したりとか、
うん、
いうのがあって、うん、なんかものすごくいろいろ反対意見が渦巻いてるだのなんだのっていうお話があって、
うん、
ああ、すごい愛されてるんだなっていうのを改めて実感したっていうか、AKB まで勢いすごいあるんだなと思ってニュースを見てた感じですね。
うちの DIET も頑張ってもらわないといけないですね。
そうですね。できればだから、あとはこれからね、他にね、チームに参加してない方から、
うん、
どのチームを押すかっていうのもメールとかでいただけたりすれば、それはそれで、多分でも研究員の皆さんはそれモチベーションにはかなりなると思いますし。
そうか、押し面システムを導入しないといけない、
はい。押すことによって、こう、チームとしてのロイヤリティが上がるっていう形を、
そうですね。
出られたら面白いなというか、もうかなりパクってるんだなっていう。強めのオマージュをかけてるんだなっていう匂いがね、こうたっぷりしてくるわけです。
そうか。DIET 14ですか。
まあそうですね、今のところ。うん、
でももう本当にね、活発にこう活用していただき始めている感じなので、まあ冒頭にも言いましたが、今週はこのダイエット研究所の様子をね、ちょっとここクローズドのメンバーしか入れない状態で運営しているので、まずはお聞きの皆さんに今こんな感じになってますということを今週ご紹介しておこうかなと思うんですが、
はい、
まずチームが4つあります、はい、チーム D、チーム I、チーム E、チーム T、まあ仮、かっこ仮のつもりがなんかずるずるとまだこの状態が続いているので、一応4つのチームでまずは活動がスタートしております、
はい、
で、そんな中まず各チームごとに、皆さんにテーマを研究テーマを決めてもらおうということで、
はい、
業務連絡を出していたんですが、永井さん的にこのそれぞれ4チーム、チーム分けするときに方向性というかね、同じような研究テーマの希望を出されている方をできるだけうまく組み合わせていただいて、作った4チームなんですが、まずその D、I、E、T それぞれ永井さん的にこんな方向かなみたいな、その組み分けしたイメージをご紹介していただけますか。
はい、ですね、まずチーム D の皆さんですね、うん、はですね、まあ、時間の作り方だったり、ちょっと忙しくて、なかなかダイエットしたいんだけれども、うん、生活スタイルの中に、ちょっと、それを組み込むのが難しいっていう方が多い感じだったので、うん、こちらの皆さんには基本的にダイエットを成功させるための、ライフスタイルというものはどういったものかっていうのを研究していただきたいということで、
うん、
お願いをさせていただいた感じですね。
はい。で、チーム I。
はい。で、チーム I の方に関しては、意外ともう一回痩せるっていうことの目的はクリアできたりとか、
うん、
あと大きく例えば体重を減らしてっていうことももちろんできたら良いんだけれども、
うん、
まあ、それよりもやっぱり体の、いわゆるボディーラインって言われる部分だったり、
うん、
プロポーションって言われる、
うん、
あとは見た目っていうところに対して、皆さんが意識が高い、方が集まってらっしゃったので、
うん、
まあ、こちらの皆さんに関しては、一応ボディメイクっていうことで、
うん、
どういう形で、要は体を作っていくことによって、自分が願っているような体のラインができるのかっていうのを研究していただきたいということで、お願いをしております。
はい。
で、続いてが、チーム E の皆さんですね。
うん、
でチーム E の皆さんは、ちょっとなかなかダイエットっていうのを、今までもそれほどたくさん知ったこともあまりないっていう方だったりとか、
うん、
ちょっとこれからダイエットをしてみるのに、どこまで続けられるかっていうところに関しては、ちょっと見えない部分があるのでっていうお話だったので、うん、ダイエットにおける、まあ、モチベーションですね、
うん。
要はどうやったら続けられるっていう気持ちが、持ち続けられるのかっていうのを、研究をしていただきたいと。
うん、はい。
いう形でお話をさせていただいてます、
うん、
そして残るはチーム T の皆さんなんですが、
はい、
まあ、チーム T の皆さんに関してはこちらがちょっとまあ若干難しいっていうわけではないんですけれども、うん、チーム T の皆さんがですね、まあ男女混合っていうこともありまして、
うん、
こちらの皆さんにお願いしたいのは健康的に痩せて、
うん、
まあ、だから痩せるっていうことがまず一つですね、
うん、
でかつその状態が続くためにはどうしたら良いのかっていうのを研究していただきたいということで、
うん、
まあ、それぞれ4つですね、
うん、
だから皆さんにもご参考にしていただきやすいかなと思うのが、
う
まあ、忙しくてなかなかちょっとダイエットにたっぷり時間取れないよっていう方はチーム D の皆さん応援していただいて、
はい。
で、これからちょっと、痩せなくちゃいけないんだけれども、いきなりいろんなこともできる感じもないし、まずダイエットっていうことを、リズムを作りたいとか、始めるっていうことを順調にレールに乗せたいっていう方はチーム、例えば E の方を応援していただいたりとか、
はい。
でね、体は、もう本当にだから見た目、とにかく大事なのは見た目なのっていうことを強く押される方、まあ、これは多分女性の支持率高いと思うんですけれども、まあ、そういった方に関してはチーム I の皆さんを応援していただいて、あとはリバウンドがありそう、またはリバウンドを経験しているどうしようと思われている方に関してはチーム T の皆さんを応援していただくっていう形で、まあ、それぞれね、研究員ではないけれども聞いてくださっているっていう皆さんもちょっといろいろ参考にしていただいたりとか、あとはまあそういった皆さんを押していただいて、こうぐいぐいぐいぐいと皆さんのモチベーションを上げていただくっていう形でお力を貸していただけると、また楽しめるんじゃないかなと、あと参考にもできるかなっていう形で、それぞれ4タイプですね。
で、まあ、そういう方向性ですよということで、まあ、永井さんの方からこうアドバイス的なものを入れてもらいながら、各チーム自分たちはどういうふうにいこうかっていうのを結構いろいろと皆さん積極的に書き込みをされて、最終的に上がってきたのがそれぞれどんな感じなんでしょう。
はい、ですね、まあチーム D の皆さんは、メインテーマとして、ダイエット成功させる生活習慣とはどういったことだろうというのをテーマに据えていただいてます。でそれぞれが皆さんいろいろなアプローチでそれを成功させるために取り組もうと思って各自チーム D に関しては4人のメンバーさんがいらっしゃいます。
メンバー改めて紹介しておきましょうか。
はい、
チーム D のメンバーです。順番が順不動です。たまたまこのメンバー表に出てきた順番でいっちゃいますが、一心一体さん、
はい、
一心一体さんは、男性、
はい、
日々のダイエットが一心一体進めるように頑張りますとプロフィール書いて、
はい、ただまあ一心一体だと足踏みっていう感じになっちゃうんで、二心一体ぐらいでちょっとずつ進んでいただけると良いかなっていうことですよね。お名前一心一体にされつつ
頑張ってくださいということで、もう一方が、日だまりさん。
はい、
日だまりさんは6ヶ月あっという間に終わっちゃいそうですが、皆さんで楽しく健康的にダイエットをしていきたいですということでいただいてます。
はい、日だまりさんは女性の方
ですね。あ、そう、女性の方ですね。はい、続いてよさくさん。
はい、
よさくさんは女性の方です。
はい、よさくだけれども
女性、
木を切ってるけれども女性の方っていうこと
夜遅い生活者ですと、早く寝たい、なんかすごく共感します、早く寝たいです
そうですよね、
ダイエット頑張る、よろしくお願いしますということでプロフィール紹介書いてくださってます。
はい、
でそしてもう一方、カリラさん、こちらは男性の方です。ダイエットする気は満々ですがズボラで適当な性格か、はたまった仕事が忙しくてか、忙しくてくじけるのか、なかなかうまくいきませんと、短時間でお腹周りを引き締めることを研究目標に、今度こそ研究員の皆さんと頑張れればと思っていますということでいただきました。これ前半読むと誰だか分かっちゃいそうなので、一部割愛させてもらいましたが、
はい、まあまあ、ね、僕もね、カリラさん実際お会いしたことがあって存じ上げてはいるんですけれども、とても今いただいたお話とは全く裏腹なイメージで、これほどリアルが充実している大人もいないんじゃないかっていうぐらい、非常に手際もよくまめで、ものすごく、なんと言ったらいいんでしょう、本当にこんなに段取り上手な人は今まで会ったことがないっていうぐらい、 ものすごくそういったいろいろなことに対して、いわゆるロビー的な部分での動きっていうのを含めて。
なんかそれもうバレちゃってんじゃないの？
いやいやいやいや、わかんないと思いますよ。これは本当に素晴らしく力を発揮される方だなという印象を持っているんですけれども、うん、まあ、今回もだからチーム D の皆さんの取りまとめにおいて、うん、カリラさんが要所要所で締めてくださったりとかしたので、
もう多分ね、大方の人みんな分かったと思いますよ。
多分、まだ分かんないと思うね。
いや、もう分かったよ、はい、きっと。
大丈夫です。ほら、こういうのは日本は推定無罪の国ですからね。ちゃんと動かぬ証拠がない限りは、
気づかないふりしてください。
無罪なんですよ。
はい。はい、そういった、この4人のメンバーさんがやっていただくのが、チーム D。ということで、ダイエットを成功させる生活習慣、ライフスタイルとはということで研究をしてくれます、はいはい、ちょっといろんな形でこの皆さんのこの研究員の方たちの活動は、番組やなんかもうなんかブログかなどうしようかなってちょっと今考えてはいるんですが、できるだけいろんな形で皆さんにその研究の様子も合わせて、ご紹介できるようにしていきたいと思っております。
はい。
そして、チーム I の皆さんですが、最終的なテーマは、
少々お待ちくださいね。チーム I の皆さんに関しては、一応ですね、今ほぼほぼ固まっている感じではあるんですが、今個人各の最終的な目標も今出しつついただいている感じなんですが、
うん、
チーム I のメインテーマとしましては、はい、これズバリボディメイクビックリマン、うん、効果的な運動で体全体を引き締め、うん、部分的に基礎代謝を活発にして理想のボディバランスと美しいシルエットを実現させるということで、うん、テーマをいただいております。
すごいね、ちょっとなんか一歩先を行っている感じがしますが、
もうこれはだからでもまあ女性でねここ共感される方は多いんじゃないかなと思います。
うん、そのチーム I の皆さんご紹介しておきましょう。
はい。
まずは玉尾さん。
はい。
女性の方です。
はい。
ロングブーツのジッパーが上がることを願って頑張りますと。仕事&育児であまり時間がないので、とにかく時間を作ること、そして続けることを目標に取り組みたいなと思っています、ということでいただいてます。お二人目、チック姫英子さん。
はい。
女性の方です、
はい。
健康のために始めたダイエットは、生涯通してのライフスタイルとして生活の一部になっています。もうでまずこのステップがクリアできてるってことなんだね。
そうですね、まあ、いわゆるステージがね、うん、一つ次に向かっていらっしゃるっていう方ですね、うん。
でも日々のデスクワークのためか、年を重ねるごとにお腹周りのタプタプが気になるようになり、運動をしてもなかなか引き締まらないのが悩みの種です。体脂肪を少しずつ落としきましたよ。シックスパックは、遠い夢としてお腹の脂肪に早くさよならをしたく、日々の努力をする覚悟です。チーム I、愛って愛なんですが、ここではラブの愛として表現していただいておりますが、チーム愛の一員としてこれから6ヶ月頑張ります、よろしくお付き合いくださいということでいただいてます。
はい。
そしてもう一方、いや遅いな、3人目ですね。3人目がモナカさん。
はい。
はい。女性の方です。
はい。
ストレスフリーのダイエットという言葉に、惹かれて研究員になりました。若い時はすぐに結果が欲しくて食事を減らしたり、無茶な運動をやりましたが、今はそんな辛いことはできません。自分の体と目標に合ったダイエット法をこの機会に見つけたいと思います、といただいてます。そして、 ちょっとまだこの研究室にちょっとたどり着けていない感じなんですが、パワーズさん、4人目、パワーズさん、男性です。
はい。
お腹を引っ込めることを主に考え、体脂肪率を減らし、動きの良い40代を目指しますということでいただいております。というこの4人の方が参加していただいているのがチーム I ということで、
はい、
ボディメイク行ってみたい、早くそこのステージにっていう感じですけど、まあこういろいろまだたどり着けてないけど、そこのステージってどんななのかっていうのをちょっと見せてもらいたいですね。
うん、はい、まあまあここに関してはですね、まああの取りまとめはチック姫英子さんがあの主にいろいろご手配をいただいたりとか、
うん、
まあ、それに対しての玉尾さんとモナカさんが、
うん、
あのいろいろな形でアイデアを出しつつっていう形で、非常にあのチームワークもよくまとまっていらっしゃったので、
うん、
まあ、そういった意味で本当にあの研究の成果としても、
うん、
出しやすいチームになるのかなと思うので、
うん、
あとはもうここからは業務連絡になるんですけれども、うん、あのパワーズさんに至急ご入室をいただきたいと思っております。
そうね、いいよね、ハーレム状態だよね。
ね、あのエコさんに関してはね、研究室の中でちゃんとね、あの女性ばっかりだけど取って食ったりしませんから、ご安心くださいっていう。
ちゃんとそういうフォローも入ってた。
はい、なのであのもういつ入っていただいても大丈夫ですので、うん、あの、うん、至急あの。この配信をお聞きになっていただいたら、即座にご入室いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ぜひぜひ。まあ、まあ、いろいろなペースがあると思いますし、皆さんね、お仕事とかもあると思いますので、無理のないところで構わないですが、まあ、せっかくの機会と思っていただければ、ぜひ参加していただいて、いろいろ、研究メンバーと一緒に、頑張っていただければと思います。
はい、
そして、チーム E は、
はい、チーム E に関してはここはあのちょっと1名メンバーがですね、3名構成でお願いをしているんですが、
はい、
うん、こちらの皆さんのテーマとしては、
うん、
簡単なことから始めれば、
うん、
ダイエットを習慣化できるはずだということで、あのダイエットを簡単なことで自分たちのできることから始めるということで、
うんうん、いいですね、
テーマをいただいております。
はい、これはいいんじゃないでしょうか。とあの共感しやすいかな。こちらのメンバー紹介しましょう。
はい、
3名の方、まずは桜島大根さん、
はい、
目標は腹筋を割ること、半年間頑張りますと。
お
お、いただいております。もう一方いきましょう。七つ星さん、
はい、
こちらも男性の方です。レコーディングダイエットと生活活動系に興味を持っています。生活活動系ってフィットなんとかみたいなやつ。
まあそうですね、いわゆる活動量系とかそういうものですかね。まあね、フィットビットも以前触れましたけど、あとナイキからとかも出てましたり、当然タニタさんとかそういったところからも今かなりたくさんいろんなところが出てるので、
なんかちっちゃい身につけてなんか計測してくれるみたいな。
そうですね、今だと腕時計型のとかあるんですよ。うん、
なんか万歩計の進化系みたいな。
はい、
なんかあれ面白そうよね。他の研究員の方も使ってる方が今日の成果とか言って上げてくださったりしてますけど、面白そうとかも言いながら羨ましく見ております。
まあ、かなりあの高性能なものもあったりするので、
うん、
あの今だとあのスマートフォンで、
うん、
ギャラクシーっていうシリーズが出てるじゃないですか。
はいはいはい、
であれでギャラクシーギアって言って腕時計型のが出たじゃないですか。
うん、
あんな感じので活動量計が出ているんですよ。要は腕時計で身につけているだけで、
うん、
全部あのデータを取ってくれて、
うん、
すごいとあの階段の上り下りとかまで、
うん、
全部感知して、
うん、
どのくらい動いたっていうところまで、まあ当然睡眠時間とかも含めて、
うん、
全部記録ができて、パソコンと連携ができたり、スマートフォンと連携ができたりっていうようなものもあったりするんですよね。
階段測りたかったかもしれない。
あ、でも今多分かなりいろいろなシリーズのもので階段の歩数とかが測れるものもできてきてるんですよ。
おお、ちょっと余裕が出てきたら入手して階段上り下り継続してみたいなと思います。
ただギャラクシーギアができるわけじゃなくて、ギャラクシーギアみたいな形になっている時計型の活動量計がかなりの数出てるっていう話。
あれフィットビットも階段出てなかったっけ？高低差
が。階段が出るやつもありますね。
あ、種類
がある。ビットもありますね。
へ
え。今だからすごくいろいろなところから出てるんですよ。当然ね、GPS で辿ってログを取ってくれるものもね、もちろんありますし、
うん、
もう本当にだから多様化してますし、うん、あといちいち入力をしなくても、
うん、
自動でデータを取ってくれて、
うん、
例えば Bluetooth とかで連携をしていて、
うん、
そのデータが反映されたりバックアップ取っておいてくれたりっていうものがすごくたくさん出てらっしゃるので、
うん、
まあ、もしよかったらスポーツショップとかにもかなりね、
うん、
いろいろなものが出てたりとかしますし、多分雑誌とかでも結構紹介されてたりするので、
うん、
もしご興味のある方はぜひちょっといろいろと調べていただいて、活動量計って多分入れていただいて、
うん、
Google 先生に聞いていただけるといろいろなものが出てくるんじゃないかなと。
ちょっと今週の番組のテキストのところになんかおすすめなやつを一つ二つ貼っとけ。
あ、そうですね。で、皆さんがお買い物をされるときは、
うん、
いいですか、Amazon でお買い物をされるときは、必ず、ポッドキャストステーションスクランブルを、一回意味もなく通過してから Amazon に行くというスタイルを取っていただいて、
ぜひぜひ、
お買い物をお願いいたします。
ちょっと自分でも興味があるので、なんか、それっぽいものを貼っておけますので、番組の方のテキストの方も見ていただければと思います。でちょっと間が空いてしまって失礼いたしましたが、
はい、
こちらのチームの最後のメンバー、ピノさん、
はい、
はい、ピノさんは、やるときはやるけど100公斤というものかな、わかんないけど、まあ、要は100キロということみたいですの、ケツは重いですと、いろいろ試した結果、ダイエットメニューは散歩になりました。マイポリシーはラーメン食うなら歩いていく。
これは飲むために食事は我慢するみたいな感じですね。いいのだか悪いのだか判断がつかない系の。
ですが、ダイエットも飯を食うようにできないものか。あれですよね。毎日当たり前のようにするものの一つにダイエットが入るといいなっていうようなことだと思うんですが、これ、
まあ、なんていうでしょうしね、研究員さんで多分続けていただくと、
うん、
そのあたりっていうのはね、おのずと多分慣れていくというか、うん、自然と自分の日常に入っていくんじゃないかなと思うので、
うん、
多分ピノさんみたいに考えてる方は男性多そうですよね。
はい、僕もその一人です。
ラーメン食うなら歩いていくっていうのは僕違う人も若干思い浮かぶ感じがするので。
はい、バリバリ歩いて美味しいラーメン食べましょう。ということで、この3名が研究してくれます。チーム E のメンバーでございました。はい、最後、4チーム目、チーム T。
はい。
こちら、はい。
チーム T の皆さんは、
うん、
一応ですね、まあ最終宣言といたしまして、食事で体質改善、
ほう、
そして運動で体型改善をベースに、
うん、
無理なく継続できるダイエットを研究しますというメインテーマをいただいております。
欲張りさんですね。すね、
まあでも、正しいといえば正しいですね。Amazon で売れてる本、うん、ダイエット関係の本の中で、
うん、
まあなんていうトレーナーさんだったか忘れちゃったんですけども、うん、ダイエットは食事9割、運動1割っていう本がものすごく売れてるらしいんですよ。
食事9割、運動1割？
要はそこに対して注力すべきっていう意味でですね。
うんうんうんうん、
まあ、あんまりにも極論すぎるのと、僕その本読んだんですけれども、うん、共感できる部分とそれは言い過ぎですっていう部分が、
うんうん、
まあ4、6ぐらいの割合だったんで、あまりおすすめはしないですけれども、
うんうんうん、
なんでこれに関してはポッドキャストステーションスクランブルを通過してからアマゾンでご覧いただいて、デビューだけ見てお買い求めにならなくても大丈夫だと思います。
はい、まあでも基本的なその足し算ね、出てくるものと出して引くものとっていう大きな
2つ。そうですね、ね、ちょっとここでそんな話が出たんで一応皆さんにもね確認の意味でお伝えをしておきたいんですが、
うん、
基本的にダイエットっていうのは、
うん、
あの大きい引き算と、
うん、
わずかな足し算、
うん、
それから小数点の掛け算で出来上がってるんです。
掛け算もあるんですか。
うん、掛け算も必要になることがあるっていう意味 でなんですけどね、うんうん、ただまあ大きいのはいろんな意味での引き算が必ず必要になります。それはお食事の仕方だったりもそうなんですけれども、うん、あとは必ず余計なことをたくさんするので、
うん、
そういった意味での引き算ということも含めてっていうことですね、
うんうん、
で自分に必要なものをほんのちょっと足していきながら、
うん、
角度の修正っていう意味で掛け算をするっていうふうにとっていただけると、
うん、
成功しやすいかな。どうしてもあの足そう足そうっていう方向で、
うん、
痩せるために何かを活動するっていう方向って考えがちなんですけれども、うん、基本的にはダイエットはほとんどの引き算、わずかな足し算、ほんのちょっとの掛け算で出来上がってると思っていただくと、
うん、
成功しやすいです。
なるほど、はい。まあ、
でまあそれを踏まえた上でチーム T の皆さんはメインテーマを出してくださったということで、
うん、
チーム T のメンバーがここも実はあの男女混合チームなんですよね。
はい。お一人目です。クリキントンさん。
はい。クリキントンさんのトンは豚という漢字が当てられております。
はい。女性の方です。もうプロフィールからかなり気合入ってます。米国在住、デスクワークをしている、女性会社員、子供一人。普段の交通手段は車で週に2回から3回のジム通いをしています。ジムではズンバとターボキックが主なエクササイズで、それぞれ1時間ずつのクラスです。現在冬で、雨が多い時期なので、職場での散歩など怠っています。筋肉質なのか太ももふくらはぎが太く、細くはなりにくい低いと思っています。でも綺麗に筋肉がついてくれればと思います。食べることが大好きです。甘いもの辛いもの両方好きです。お酒もワインやビールが好きで、夕方運動しないときは夕食と一緒に大体飲んでます。夫も子供も甘いもの大好きです。ジム通いを始めて3年ほど経ちますが、体重は全く変わらず、ただお腹と腕と足は収縮したのか、洋服のサイズはダウンしました。あ、いいじゃないですか、
うん、
これは筋肉だから体重が変わらないっていういいパターンなんじゃないですか。微妙なの、
うん、いやっていうかあのご本人を拝見してないのであ
そこ
で判断ができないっていう意味でです、うん、
はい。そして体力もつき、体を動かすことが楽になってきましたが、未だ10年前には戻っておらず、サイズダウンもそこまで達していません。今は食生活をコントロールして、私が通っているジムの日本人のズンバインストラクターのような体になることが目標ですと、いうことで、クリキントンさん、
はい、
ございました。続いてが、このみさん、
はい。
このみさんも女性の方です。
はい。
海外在住です。わ、ここは海外チーム、
そうなんです。あの海外在住の方が多いチームなんで、あの、ね、結構日本代表っていう感じで、皆さん海外で試合のために日本に帰ってくるっていうスタンスでお願いしてるっていう。
どこの国かは想像にお任せします。出産前の体に戻るべくモチベーションを保ち、楽しくダイエットをモットーに6ヶ月間皆さんと頑張っていきたいです。料理好きなので体に良いものを作って健康的にダイエットできたらと思っています。もちろんジムでの運動も週3回を目標に動きますということでいただきました。
はい、
ありがとうございます。そしてもう一方、
はい、
あきらさん、
はい。
あきらさんは男性の方です。あ、ここもハーレムだ、はい、いいね。自分に甘いため定期的な運動がなかなかできておらず、ここまで大きく育ってしまいました。この研究をきっかけに気合を入れ直そうと思っていますということでいただいてます。
はい、
という3名の方がチーム T と、
はい、
いうことで頑張っていただきます。ということで4つのチームそれぞれテーマが決まり、 永井さんのアドバイスで、それぞれ皆さんもね、具体的に、チームのテーマに沿った個人的な目標もそれぞれで、考えていただいて、これから研究が始まっていきます。皆さんもこう聞いてくださってる皆さんも参考にしていただけるような、情報がこれから盛りだくさんになっていくんじゃないかなと思いますので、それぞれのチームの研究応援していただければと思います。今週一通りとかメンバー全員お名前とプロフィールの紹介文を紹介させてもらいましたが、各メンバーについても、今こんな感じで活動されてますっていうことをね、メンバーにももうちょっとスポットを当ててご紹介していくようにしますので、
そうですね、まあ、いわゆる個人発表っていう感じではないんですけれども、うん、まあね、個人のアプローチっていうのを皆さんそれぞれ発表していただく機会を、ね、
うん、
配信の中で持たせていただきますので、その時にまた改めて皆さんのね、具体的に立てたさ、あのご自身のアプローチと目標っていうのも織り交ぜつつ、
うんうん、
それを達成するためにこんなことをしていますっていうのを日々皆さんにお伝えしていく状況になるかなと、
うん、ぜひこうメンバーのモチベーションをアップしていただくためにも、この人の研究が気になるとか、この人の発表が面白かったとか、
そうですね、
ぜひ推し面システム活用していただいて、
はい、チームの順位が上がるかもしれないっていう、
そうね、
まあ、そうするとセンター決めるっていう話になってくるんですよね。
選挙とかしなくちゃいけなくなるかもしれませんが、
そうなんですよ、まあ、でも最終的に選挙できても面白いかなと思うので、
まあ、ちょっと気になった研究員とか研究とかございましたら、ぜひメールの方をお送りください。ダイエットラボ dietlabo atmap-scramble.jp の方にお送りください。直接メンバーの方には届きませんが、メンバー宛てのメールも、大募集中でございます。メンバー名書いていただければ、そのメンバーの方にちゃんと内容をお伝えしますので、ぜひ、研究メンバーにもメールを送ってください。それによってモチベーションが上がって面白い研究が上がってくるかもしれませんので、
まあ、でも本当に皆さんが多分いい内容でというか、ちゃんと成果を出すためにいろいろ自分だけじゃなくて同じようなことで悩んでたり、結果が出せなくて困っている方っていうのがいるっていうのを分かったら、やっぱりそこってまた力の入り方が一層強くなりますよね。
うんうん、まあずっと言ってきてる、その10人いたら10通りダイエットがあるということなので、まあ、このメンバーそれぞれ違うでしょうし、お聞きいただいている皆さんとも、何かしら違う部分もあるかと思いますが、逆にこう参考にしていただける部分も多いんじゃないかと思いますので、ぜひこの4つのテーマ、ちょっと気にして番組の方も楽しみにしていただければと思います。
そうですね、まあ、あとは本当に皆さんもぜひご参考にしていただきつつ、
うん、
例えば誰々さんがやっている研究で自分も同じような環境だったのでやってみたらうまくいったなんてお話をいただけても、
うん、
それはとても嬉しかったりもしますし、
うん、
あとはね、ちょっとここわからないんですっていうご質問をいただいても、
うん、
またそれに対して番組の中でお答えできていけるといいなっていうこともありますね、
うん、そうですね、まあ、結構僕も気になるテーマいっぱいありましたので、
はい、
時間ね、時間作るのもなかなかやっぱり忙しい時期に動けなくなってしまうサイクルを繰り返している私としては、このライフスタイルも気になりますし、食べることとかね、そういったものをどうしていくのかっていうこと気になりますし、そのモチベーション的なところとかね、結構気になる要素満載でしたので、
あとはね、もう本当にもうすぐ春がやってきますから、
うん、
おのずとね、節目節目で何か式典等々とかがあったり、
うん、
ね、あとだいぶ単純に薄着になる季節っていうのは、すいません、国内でのお話になっちゃうんですけれども、
もうあれだよね、この研究所の中でさえ国際的な感じになってきちゃった
んだ、ね、ありがたいことに、でも本当に海外からね、番組見つけてくださって、
うん、
聞いてくださって、もちろん研究になってくださった方も含めてっていう感じで、
うん、
意外とこれだけドメスティックな話をしているにもかかわらず、結構聞いてくださっている方がグローバルにいてくださって非常に嬉しいなと思いつつ、 分かっているのに日本だけに限定した話をたくさんするっていう、AKB も含めみたいなことで、非常にそこ申し訳ないなと思いながら、お話を進めている感じではあるんですが、まあでも本当薄着の季節になってきますからね、あっという間だと思います。
そうですね。
だからもう準備は今からしていて、むしろちょっと間に合うかなと思ってた方がいいくらいの、時間の経過の仕方だと思いますので、ぜひ研究員の皆さん以外にもダイエットをしてくださっている方であれば、ちょっと頑張って、本当にあまり体型をそういう意味で悪い意味で気にしないで過ごせるような感じで、いけるっていうのはすごく良いことかなと思うので、ぜひちょっとね、頑張っていただいて、こんな成果が出ましたっていう形でお便りをいただくこともまたお待ちしておりますし。
ぜひ、皆さん、お聞きの皆さんもね、ぜひ、参加して一緒にやってるような感じにね、メールいただいて、こう今こんなことしてますとか、ここをこうやってみたんだけどなんかこううまくいかないとか、やってみたらうまくいったとか、どんなことでも構いませんので、お聞きいただいて皆さんメールの方でご参加いただければ、私たちも嬉しいですので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あとはアマゾンでこれを買いましたっていうのも、
ぜひね、貼ってあるものを買ってくださいということではないので、ただ、今日、アマゾンで買い物しなくちゃって思われたときは、まず、スクランブルの方来ていただいて、いずれかのバナーを踏んでいただいてからお買い物いただけると、運営費の一部に、助けになるということを思い出していただいて、
そうですね、もしかすると半助さんが合法なものを運べば大丈夫なお仕事に落ち着けるかもしれない。
いやいや、今だって合法だって非合法なものは運んでないので大丈夫です、はい、ということで、その階段上り下りが一回減らせるかなみたいな、そんな感じかもしれないですけどね、そんな感じで研究所スタートしておりますというかスタートしました、テーマ決まりましたので、これから研究員の方それぞれいろんな活動が始まってくると思いますので、来週以降も楽しみにしていただければと思います。
はい、
ということでお届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と
上級研究員の永井でした。
ではまた来週。
来週。